作品ネトラジ、皆さんこんばんは。今回作品ネトラジの司会進行を務めます塾生の坂本長です。作品ネトラジとはクリエイターの養成塾である作品塾が創作の観点から様々な話題を取り上げて30分間お送りしようというものです。それでは参加する塾生の皆さんお願いします。
SF 担当トムです。
はい、最近まあ社会なんかぶっ壊れ姉妹打つ状態の塾生系です。
何そうする。
まあそれだけだよ。
あ、そう、はいはい、まあね、僕最近ねちょっとね腹落ちにならないっていうか、まあ最近でもないんですけど、ちょっと大状態をどうするかっていうことがちょっと盛り上がってる時期あるじゃないですか。
はいはい、
まあ、その時になんか秋篠宮さん様がちょっとね簡素化しようという動きがあったんですけど、あれどう思われます？
まあ、どんな風に簡素化するっていうのかね、うん、
まあ簡素化できるところできないところがあるだろうっていう考えなんです。
なんか税金を使うのはやめよう的な、そういうのは聞きましたね。そうそう、確かに
天皇のためにお金を使わないっていうのは日本の国益を損なうと思うんですよね。僕は
ちょっと格好がつかない感じはするね。
そうですよね。でどんなで今そのまあ確かに明治維新からの、まあ、その天皇がから比べた天皇の象徴になってますよ。でもそれでもやっぱ日本のまあ正統たる皇帝なんだから、だからもうね、その簡素化とかいうこと、いう思考が出てくる時点でもわけがわからないと。
でもそんなにお金かかるもんなのっていう認識がまず普通の人ないよね。
そうですね。でもまあ言うたら、もう一番大きなイベントじゃないですか、国挙げての。
まあそうだね。そうそう。
まあね。
一生に何回かあるかどうかっていうレベルやもんね。
そう
ですね。
そう、大城祭といえばやっぱり古代史を専門に研究して、してくださっている、まあ、中村先生、何かご意見があります
よ。何でもあるけどね、
はい、
だいたい皆さんは大乗祭がいかなるものなのかとご存知なのかっていうところから入っちゃうんですけどね、
はい、
まあでも、あれでしょ、22億円でしたっけ、
はい、
あの大乗祭国が、
はい、
国家予算化すればまあそんなに
あ
個人で22億ってすごいかもね。まあ、国家予算の中で22億って、
うん、
もっと無駄遣いしますからね、いろんなところで。まあ、いうのはビビたるもんだとは僕思うんでね、
うん、
で天皇一世一代の、
うん、
まあ、お祭りで、
うん
うん、で、まあ、太古かな、まあ、解釈によるんですけどね、
はい、
でもまあ、学者ではもう太古からずっと、自分で天皇の頃から、実は大乗祭に、即したようなものはあるという人もいるんでね、
はい、うん、
そしたらやっぱり天皇がずっと日本の国にはいたわけですから、
うん、
この天皇がまあ普段神になるための、
うん、
儀式なので、
うん
うん、で、日本象徴として日本があるわけなので、うん、それは国費でやっていいんじゃないのかな、
うん、
じゃあどこがお金がかかるかしらね、
うん
うんうん、またね、このね、キリスト教とかの辺がね、反対しないとおんねん。
そうです。
信仰の自由とか、なんか関係無、はい、ね、それ違うと思うわ。
はい、
大乗祭って別に信者を伴う宗教じゃないじゃないですか。
そう
です、宗教じゃないじゃないですか。
はい、
大乗祭やることって言って信者を募るんやったら、これはまあ、キリスト教なりなんなり反対してくると、いや別にそういうもんじゃないかなってい
う。うん、
宗教、まあ宗教的なそのものは当然あるんだけど。
はい、
純然たる宗教じゃないので、
うんうん、
それもね、何が言うと反対されておるかありましゃあないかわからんけど、
まあそれだけ知られてないっていうことなんでしょう
ね。そうですよね、うんうん、ローマ法の高いのやるときは話しちゃいやほんまに言
う、そうそう、その、うん、まあ人にもの言うなら自分若身を直せっていうところありますよね。
ま
あ、
う
ん、
知らおっしゃいましたら、そんな
に分かってないやつが多いわ、うん、
まあ、その大乗祭の話だけでもネタラジ一つのテーマをできると思うんですけどね、うん、はい、今回はちょっと違ったテーマでね、まあ、うん、まあ、ちょっと政治絡みの話で、まあ、北方領土問題についてね、ちょっと、会話を進めていこうかなと思っています、
はい、
ね、皆さん北方領土問題ってどれぐらいのことを知識として持ってますかね、
と言われましてもみたいな、
と、うん、まあ、ダイジェストに言えばですよ、ね、私の頭の中の、
はいはいはい、うん、
なんや戦争終結したのにソ連がなんやいきなり乗り込んできてなんや、うんうん、ぶんどり上がった人の土地みたいな、そんでもってその所有権巡っていまだにブーブーブー、
いやね、僕もね、北方領土問題について歴史ね 日本史の歴史で勉強したことあるんですけど、うん、それよりその僕が今、まあ、ネタラジ用意するときに勉強するじゃないですか、北方領土問題も、うん、そうなんですけど、その以前の僕の状態より悪いんで、日本国民としてどうなんやって。
まあ、そうやね、
はい、
まあ確かに北方四島全部言われへんもんな。
まあね、
そうですか。じゃあ なんで、うん、あの、うん、千島列島ってあるじゃないですか、あの、
はいはい、
根室からその千島列島バーッて繋いでるじゃないですか、
うんうん、
で、なんであの択捉とか、うん、歯舞、四股丹、
歯舞、うん、
それ歯舞、四股丹、国尻っていうのが国尻さん、国尻っていうのがあそこで切れてるかと、うん、あそこだけなぜあの千島列島じゃないかってことはちょっと分かってはりますかね。
なんかの条約でそう決まったみたいな感じのことしか知らんな。
うん、とりあえず何が発想条約かみたいな。
やばいっすね。いや、それはね、まあまあ、その、何やったかな。千島カラフト交換条約っていうので、ロシアと条約を結んだんですけど、その時に明文化したんですよ。
うん、
北方領土の4島もは何、どういう位置づけになるのかっていう。
うん、
で、その時に千島列島っていうのが、あるんですけど、それはウルップ以北やということにしてるんですよ。で、そこでだから、北方領土のあの列島なんですけど、あそこだけ4島だけ違うっていう風に定義をつけてではいたんですね。で、まあそのポーツマス条約ってあの日露戦争後にあるじゃないですか。で、あの時にその千島列島だけもう日本の領土だったんですけど、南カラフトっていう部分もね、日本領土にするんですよ。で、まあそこまでが前提としてあるのが、やっぱり南カラフトっていう問題で、千島列島っていう問題で、北方領土って問題、もう別々なんですね、実は。
うん、
別々なんですよ。で、それで、まあどうなったかって言ったら、サンフランシスコ平和条約っていうので、その日本が敗戦後、その日本の領土っていうのを取り決めるんですけど、まあ満州であったり台湾であったり、日本の固有の領土であるところがなくなると。
うん、
で、まあそれに関して、日本は、南カラフトに関しても、まあ、言及しないようには、自分が自分の領土って言わないようにはしてるし、
うん、
で千島列島に関してもそうしてるんですね。でも北方領土は千島列島ではないんです。
うん
うん、
千島列島ではないんですね。
うん、
で、だから日本はずっと自分固有の領土だって主張してるんです。
うん、
で、ここで重要なのが、サンフランシスコ平和条約っていうのはロシアが調印してないんですよ。
うん、
で、なってきたらロシアと今揉めてるはず、領土問題のはず、あのやり取りしてる中で、ロシアが調印してないとあんま意味がないんですね。
うん、
で、ロシアが今もそうですけど、まあ、戦後からずっと実効支配してるわけですよ。
うん、
ってなってきたら、その、まあ、領土問題で揉めてる党の本人が、条約を結ぼうとしないっていうのもありますし、南カラフトっていうのも、千島列島っていうのも、実はその、国際法上にも、実行する権利はないんですよ。まあ、そういう流れなんですけど、ついてこれてるのか、僕の頭がついてこれてないのか。
分かってない。
あ、そうっす。説明ベタでしたか。
うん、うん、こんなん難しいよ、これ。
はい、
だから大体だから、あの日本がもう江戸時代から、あの辺の、はい、言うたら島列島っていうのは、はい、あの調査もしてるわけよ、
はい、
日本がね、
はい、
でロシアは実はほとんど存在、が知らなかったっていう、
はい、
うん、だからまあもともと日本のもんだったわけですわ、
はいはい、
うん、でこれが、まあ、あのロシアとの関係で日露戦争が起こったりした時に領土問題が、その時に、まあ、初めて、
うん、
あの問題があったわけですけども、はい、でも日本は真珠湾攻撃の時に、
うん、
あのいわゆる連合艦隊が行ったの島列島の一カップ湾っていうところに、はい、集結して、 でそこからまあ北方経路から新庄に行ったってことは、はい、まあ言えばその新庄攻撃やった時はもうすでに島列島は日本の領土をやったわけです、
はい、
うん、で簡単に言うとその領土を取りに戦争が終わってから1945年の8月15日に終戦行ったりしますね、
はいはい、
うん、その後に、ソビエト軍はそのまあ島列島からずっとこう南下してきて領土を取ったわけですよ、
うんうんうん、
だからまあ日本側からすれば当然戦争が終わってから勝手にやつらは侵攻してきたわけやから、
うんうんうん、
そこは認められないっていうのが未だに日本の主張なわけです、うんうん、簡単に言えばね、
うんうん
うんうん、ただ、そのやっぱ戦争に負けるっていうのは、はい、もうこれはもうあれやろ、戦争勝たんといかんなってことは負けちゃうとね、やっぱり何を言っても言うことを聞いてくれないですし、うんうん、まあ勝った側が有利となって条約とか結んじゃうから、
うんうんうん、
まあこういうことになっちゃうのかなと、
うん
うん、でそのまあ全世界的にもそうなんですけどね、やっぱり日本があの太平洋戦争で、やってる時にポスマス条約ですか、まあだから、うん、そうです、あのポツダムでもいろいろ会議されましたけども、うんうん、その時に彼は何をしたかって言ったら、日本が今まであの日清日露第二次大戦で奪った領土を全部日本から取り返せと、
うんうん、
いうのがもう欧州列国の連合軍のもう一致団結した、うんうん、その意見やったからね、
うんうん、
だからまあ日本から領土を奪う、いやもっと簡単に言ったら黄色人種が何を偉そうだって、うん、領土持っとんねんと、白人に返しやれよっていうのは、まあ、そもそもあったわけでね、
うん
うん、なのでまあ、だから白人からすれば、うん、まあ、日本が、まあ、島であれ、うん、何であれ、うん、四島であれ、うん、何であれ領土を持つのはけしからんと。
でもその北方領土っていうのは日本固有の土地だったっていうことをおっしゃってくださったじゃないですか、
うん、
ってことはロシアがそこを踏み入ったってことはやっぱ侵略じゃないですかね。
でもそういうのは竹島もそうやんか。
そうですね、
うん、日本こう、うん、日本こうの領土やって、
うんうんうん、
あれも韓国が行ってあれはサンフランシスコ講和条約結ばれる直前か、
うん、
にあそこまで進出しちゃったでしょ、
はい、
彼らは、
はい、
うん、まあ、で、まあ、実行支配してるわけや
ん
か、
うん
うん、それと同じですよ。
やはり戦争に負けたのがもう全ての原因。
韓国は別に韓国が戦争したわけじゃないからね、
はい、
韓国は日本の領土とか日本やったわけや、
はいはい、
よくは植民地って言うけど植民地じゃないね、日本やったの、
はい、
うん、併合してたわけやからね、はい、朝鮮半島とは、
はい、
だから日本やったわけ。ただ韓国もそうなんで、やっぱり日本が戦争負けちゃったから、
うん、
急に手のひら返して今まで一緒に戦ってきたのに、
うん、
我々は連合軍側やったと、まあ、もうその時から嘘が始まってんねんけど、
うん
うん、それで三月講和条約なんかにも連合軍側について調印しようとしたら断られたっていう、うん、まあ、経緯があったわけやねんけども、うん、だからまあなんか負けたらもう何にも言われへんねんなっていうね、
それ
そこですわ。
そうなんですけど、面白いのが日ソ共同宣言ってあったじゃないですか、
うん、
あの時に、すいません、また発音というか言い方間違えるんですけど、ハバマイ、
ハゴマイ、
シコタンを譲渡するってなったじゃないですか一回。あれはどういう動きなんですか、ソ連の、あ、旧ソ連なんですけど、今のロシア側からしたらどういう動きなんかなと思って。
なん、ロシアが勝手に目玉でしょ。
はい。
日本は四島返還してほしい。返還じゃなくて日本の前ねんから。
はい。
うん、当たり前のことや。
うんうんうん
うん。
うん、でロシアもちょっと自分らちょっとやってもやりすぎてもうだわっていう気持ちでは、うん、
ない全くない。
ないですか。
ない。
ああ、そう、
うん、
うん、でも結局日ソ共同宣言のところでこう譲渡されたわけでもないですし、何もなってないんですけど、なんでそういう発、まあ、意見が出たってかっていうのがちょっと気になるところではあるんですけど、
これちょっと改めて時間があったらね、急に、うん、急にもうネタの3分前にこのネタ振られたんで、詳しいことがちょっと、
あ、すいません
、あれやねんけども。
はいはい。
うんうん、
いや、じゃあ、ちょっとね、そう、じゃあ、過去のことはちょっと振り返らず、いや、振り返って話すんじゃなくて、今、日本が北方領土を取る、取り戻すために何が必要なのかっていうことを議論していきたいなと。
うん。
前回の駆け引きどうなったんでしたっけね。 安倍さんが言った。
でこれね、
前回確か北方領土問題でソ連の偉いさんとかけ、うん、あのまあ話し合ってはりましたね、うん、あれ結局どうなったのかな。
あのね、結局こうなんですよ、あの話し合って無駄です。
無駄
っ
すか。
あのロシアはあの一党たりとも返還しません。
うん、
うん、なぜならばそれはもうロシアの国益であるから。
うん
うん、何をして何の貢献、まあ言うたらもう日本が ものすごいお金出して、うん、ものすごい共同事業をやったところで、まあちょっとね、
ちょっとですか、
まあ日本の観光客ぐらい入れたのかみたいな主権はロシアなので絶対言うに決まってる。だチャンスを潰しちゃった。チャンスはソビエトからロシアになる時、ソビエトが崩壊した時に唯一のチャンスやったんけど、
うん、
今はそこ逃しちゃったね。だからこれ戦争と同じ、相手が弱体化した時にじゃあお前たち経済援助したろかとか、うんうんうん、こういうふうに助けたろかとかって言った時にワンチャンスあってんけど、
うんうんうん、
もう今はねロシアもまあちょっと経済大国になろうとしてる、経済大国じゃないけどまだ、
うんうんうん、
なろうとしてるし、プーチンっていうね、もう大きな、もうすごく大きな独裁者みたいな人がいて、うんうんうん、でプーチンもだって国内の基盤がなければ、支持がなければあかんやんか、
うんうんうん、
そんなもん日本にあのじゃあ返してやるわ言ったらどのロシア人が賛成する、
うんうん
うん、まあ、どっから見ても、あと日本に返還させたらどうなるアメリカの記事ができるかも分からんっていう危惧もあるやんか、
はいはい、
あんなところにアメリカの記事が出てみる、もうロシアとしたらもう
怖いですね。
怖いでそれは、
はいはい
はい、あらゆる点から見てロシアは返還する時なし、まあ、返還できません、無理です。
安全保障上の問題でも不可能です。
安全保障上を言ってくるわ向こうが、
はいはいはい、
うん、日本と私はどうなんで、日本の自衛隊が絶対駐屯しないと保証あるのかと、アメリカが基地作られて絶対保証あるのかって絶対言
う
てくれ、
うんうん、
それは向こうあの安全保障上ね、
うん
うん
うん、そのもし返してしまったらオホーツク海の、への出入り口っていうのが、実はロシアが握ってるんですよ。でそれがなくなったら海に出れないですよね。でアメリカにそのアメリカをしにし、まあ、それもしそこ北方領土が日本のものだったら、今までのこうバランスが変わってくる、太平洋上の勢力図みたいなのは変わってくるっていうふうには調べた時に調べて分かったんですけど、やっぱり北方領土の あそこだけが取られただけでも大きくその国の安全保障っていうのは傾いてくるんじゃない。
今一番懸念されてるのは、うん、あの北方四島を中国に売るっていう懸念があるね。中国は何としてでも太平洋に出る道が欲しいの、
うん、
でも沖縄は無理や、
うん、
で台湾はなんとかものあの中国のこれは問題やから、まあ、アメリカも何も口出すなんて出るやんか、まあ、台湾、うんうん、だから台湾は自分のものしようとしてる、
うんうん、
でやっぱり太平洋に出るためにはやっぱりその日本が蓋をしたように日本列島がバーンとあるから、うんうんうん、なかなか中国は出れないけども、あそこを買うことによって出入りすることができる、
うんうんうん、
でロシアはやっぱお金欲しいから、
うんうんうん、
おそらくとんでもないお金になると思うよ、うんうんうん、とんでもないお金やねんけど中国が買う可能性はある。で一番の懸念はあそこが中国が買っちゃうという。
うわー、しかし中国は買う前に日本が買うってのはどうですかね。ダメ、
日本は買えない、
買えませんか。
中国はもう絶対もうものすごい大金持って、
うん、
日本の国家さんぐらい、
あそこそんなに金あったんですね。
日本に売らないでしょ、しかも
そうやね。
だから多少無理をしてでもそれだけの金は用意するだろうっていうことなわけ、
うん、だから日本中国からしたら別に香港を投げ打ってまで北方領土を取りたいわけですよ。香港は、まあ、もう買いすぎたら手放しても、まあ、そこまで攻撃損ないじゃない、損なわないじゃないですか、うん、だからそれぐらい土地身を削るぐらいの核を持って取ろうとしてるんですよね。攻撃がすごい有利じゃないですか。
だから一番怖いのはそれやね。だからロシアが困窮した時に中国が、うん、じゃあ俺がポイント買ってやろうみたいなこと言った時が、うん、一番怖い、日本が一番怖い、
うん
うん、
アメリカ買わないかな。
アメリカなんでアメリカなのか、まあ、アメリカからそういえばもうアジアなんかもう眼中ないやん。
ああ、そう
や、まあ、アジアの担当がトランプさん全部組んじゃってるから今アジアの担当じゃおれへんねんで。
ああ、そっか。
だから今韓国からあんな無茶苦茶されてもアメリカ動かへんか、だから担当に来ませんね。
ああ、そっか。
ホワイトハウス今人おれへんみたいなね。
そんなに切ったんですか、そこ。
うん、 で北方領土っていう問題は実は中国、中国、ロシア、アメリカの、あの、自身たちのその利益を考えてる。
朝鮮半島も含めてね。
そうか。
だから日本列島っていうのは、だからそういう意味でものすごく貴重なのよ。
はい。
日本列島があるから、中国の問題、ロシアの問題、朝鮮の問題っていうのがあるわけで、日本がなかったらもうむちゃくちゃになってると思う。地図がなくなってると思う、日本列島がなかったら。だから地図をあの我々が見るあの、北を上に南を下にって見てるから分からないけど、あれ東西にバーと逆にして、東を上にして西を下にしてみたら日本列島が蓋をしてるから、
はいはいはい、
だから日本海やね、
はい、
東海って誰が寝ぼけたかというとね日本海じゃそういうことは日本列島があそこ塞がって太平洋と隔ててるから日本海やね、日本列島なくなったら太平洋になっちゃうよ、
じゃあ日本人としては日本の今の土地、国有してる土地をね守るっていう動きに入っていった方がいいんじゃないですか。
まあまあそうそう なんだけども、まあその残念ながら最近まで日本人、我々もそうやねんけど、もう日教組の先生方に洗脳されちゃってて、戦争は悪いよ、自衛隊を人殺しだよとか、アジアの諸国に謝らなきゃいけない、いませんねって言われてたから、その自衛隊だとか国を守るだとか、戦争っていうのを毛嫌いしてて、見ないようにしてたやんか。でその悪いことしましたからいうんで、まあ、朝鮮の人に謝ったり中国の人に謝ったりしてるうちに、向こうはどんどんどんどん日本を甘く見て反日をどんどんどんどん促進させちゃって、今の韓国は日本が甘やかしたからあんなことになっちゃったっていうことがあるんで、だからちょっと日本はもう、まあ、今ネット社会になって若い人たちはそこは分かってはきてるんだろうけども、やっぱり日本の国が、まあ、そのアジアにあるいは世界にどれだけ貢献をしてきたか、貢献してきたんですよ。朝日新聞はあの戦前に戻るのかって言うけど、戦前に戻ってもいいと思う。戦前ってそんな悪いことで、なんか日本は自信を持っとったわけ、その西洋列強と並ぼうとしてたわけ、で富国強兵したわけ、で今の日本があるわけやな、だからやっぱり強い日本に戻らなきゃ、強いからものが言えるでしょ、今の世界の人でしょ、
はいはいはい、
弱かったらそんな、北朝鮮がなんであんだけあんなちっちゃい貧乏な国があんだけ、ね、アジアでかき回してるんで、そういうこと言うてるからや、ミサイル持ったからや、そういうことですよ。
日本が強くなって、まあ、言うたら領土問題とか解決する可能性ってあるんですかね。
ない
ないですか。
ないです。
それは日本の国民性ですか。例えば日本人が中国並みに、まあ、強い装備を備えると、中国強いか分からないですけど、アメリカ並みに備えると、じゃあ多分発言力が全然変わってくるじゃないですか。
ないです。
ないですか。
ないです。
なぜなんですか。
ないです。
軍事力があったら発言できるとか、そういう短絡的なこと
だから。自衛隊じゃないですか。
ああ、そう。
自衛隊じゃないですか。
はい。
もう自衛隊の人間何か知ってますけど、はい、何にもできへん。
そうですか。
撃たれないと撃てない。はい、で撃たれたら死んでるやんって話。
はい。
そんな状況や。
はい。
だ装備はすごいよ。すごいの持ってるし。
はい。
海軍力、空軍力なんかはもう、はい、韓国よりはるかに上に行ってると思うんだけども、はい、戦えないので、戦えないんですよ。でも日本だけは自衛隊と航空自衛隊とか海上自衛隊、向こうはネイビーとかだからね。だから、まずと自衛隊っていうのを変えていかないとダメだろうし、だから、やっぱり日本という国がアジアにおいてどういうポイントなのか、これ歴史が言ってるわけですよ。
はい、
なんで中国との戦い、まあ、日清戦争があったのか、日露戦争があったのかっていうね、朝鮮を併合したのかっていうのは、歴史を学べば全部意味があるわけで、日本が闇雲に侵略したわけじゃないのよ、
はい、
逆に日本は侵略を守ろうと、自分の国を守ろうとして、
はい、
やったのと、だからやっぱり食っていくっていうのは大事やんか、
はい、
今我々は飽食の時代にいるから、なんか思わへんかもしれんけど、はい、当時の日本は貧乏して飢えてたわけや、
はい、
こんな貧乏やったんかいう国やねんね、日本は、
はい、
なんやかんや言うても、そんな国がロシア相手に中国相手に戦争したわけや、第二次大戦も自分たちの国の戦争はなかったんやけども、日英同盟組んでたから、やっぱり向こうからの要請もあって戦争したわけや、
もう誇らしいとか立派とかそんなことは片付けられないですね。
そう、だからちょっとね、頭を転換して、まあ、戦争はダメよ、
はい、
戦争ダメやし、これからは戦争して その相手をねじ伏せるという、うん、世界でもない、そういう時代でもない、うんうん、ただあくまでも防衛力として発言をする後ろ手としての軍隊はいる、
うんうんうん、
でもその軍隊同士が戦って第三次世界大戦ぐらいになられたんやと思う、うんうん、そんなに各国はバカじゃないだろうし、うんうんうん、もうそれをやったらもう地球を破滅することも分かってるやろうし、うんうん、そんな時代でもないと思うね、うん、なんだけど後ろ盾はいる、
うんうんうん、
っていうことはちょっと自覚して、日本という国アジアにおいてどういうポイントなのか、まあ、地政学的にね、うんうん、もうすごい重要なところにあるから日本という国は、うんうん、そこをちょっと意識すれば、うん、かえって日本人はアジアの平和の貢献のために、うんうん、できることは山ほどあるんじゃないかと思う。
はい、
うん
うん、じゃあ日本人がその意識として、まあ、その政治をする上で、その地政学的にちょっと日本が大事なポイントっていうことをおっしゃってくださったんですけど、うんうん、どういう意識で、日本国民はいて、まあ、政治家はそのどういう日本国民のどういうそういう気持ちを組まなきゃいけないとか。
日本はまず島国である、資源の出ない資源はあるんだよ、
はい、
人材という大きな資源もあるし、
はい、
いやあるんだけども、うん、まあ、でも実質そのやっぱりエネルギーがないと動かないでしょ、うん、
はい、
道路も動かないし、車も動かないし、
うんうん、
ね、電気も止まらないしっていう、うん、資源がやっぱ日本はそういう資源は日本はないから、
うんうんうん、
だからやっぱり、そのじゃあ資源はどっから来るの、海から来るわけでしょ、
はい、
ね、
うん、
海から来るわけで、東シナ海とかあの辺中国を抑えるわけじゃないですか、
うん、
あるいは南沙諸島とかやってるベトナムの辺もね、中国を抑えちゃうじゃないですか、
うんうん、
ね、で安倍さんはそれ言いたいわけ、
うん、
でも言えないのよ、それ言ったらまた戦争したいのかとか言うから言えないんだけども、そのただ中東から来る石油はあそこ通るわけでしょ、
うんうんうん、
ね、
うん、
だ通るために関税払ったりとか迂回したりなんかしたら、結局その負担は日本の国民が持つことになるわけじゃないですか、
はい、
うん、だからそこはやっぱりそのいわゆる集団的自衛権でもって、うんうん、ね、で各国アジアの諸国と協力しながら、そしていわゆるシーレーンをちゃんと守り抜こうだっていうことを言ってるのに、日本には集団的自衛権を戦争ことなんとか言うて反対したわけじゃないですか、
うん、
うん、ちょっとね、そのちょっと、まあ、戦争というものにも非常にアレルギーになってるんで、そこもちょっと考える、日本という国はどうやって生きていってるのか、
うんうん、
自分たちは、ね、お腹いっぱいご飯食べれるけど、これ一体どっから来てるのかってことを考えないとね、
うんうんうんうん、
結局、まあ、太平洋戦争なんかでも日本が侵攻者だなんとかで言われてるけども、
うんうん、
自衛の戦争だった、食べるものなかった、
うんうん
うん、戦前戦後の映画見たことあります、日本映画、学校給食もなくてさ、子供たちが干からびた芋持って、
うん、
ね、それをお昼食べてるねんで、干からびた芋やで、
うん、
その芋さえない子がいるっていう時代があったのよ、うん、どうするそれ、
うん、
それでも自死で上と戦おうって言ったら、
うん、
それは日本国民をその政治家に、お前何言うてんねん、うん、腹いっぱい壊してこと、お前国の偉いやつちゃうんかい、政治ちゃうんかいって言うやんかな、
うんうんう
ん、ねえ、
うん
うん、
日本人として、まあまあ、やっぱり意識とか日本国ということがどういう意義を持っているのかという強く意識して、これから僕たちも生きていかなあかんと僕は感じましたね。
うん、
すいません、今日のテーマっていうのは北方領土だったんですけど、ちょっと連れてしまったんですけど、まあ、まだまだね、その領土もないことで取り上げていきたいと思います。
北方領土調べとかんと浮かさんと言えない、
はい、
うん、
それでは音楽が流れてまいりました。そろそろエンディングです。昨年では毎週土曜日更新です。ご意見ご感想などサイトのメールフォームまでお送りください。最後に父さん、
北方領土問題について考える入り口として、
はい、
とても参考になりました。
ありがとうございます、はい、
やっぱり勝たなきゃダメだよな。じゃあ次はさ、イタリア抜きでドイツと一緒に組んでやろうか、そしたら勝者になれるかななんて考えちゃってましたね。
まあ、そうです、うん、まあまあいいでしょう先生何か、
イギリスがねちょっと今日本に近くて新しい日英同盟みたいなちょっとイギリスはね、まあまあ、大英帝国じゃないですからね、
もうね、
かつての大英帝国はいろんな植民持ってましたけど、植民地がない、イギリスなので、ちょっとまあイギリスも日本に近寄って、
うん
うん、EU 離脱をどうなるのかもうよう分かりませんけど、
うん、
はい、もうね、ちょっと楽しみにしますね。
はい、
はい、
はい、それでは皆さん、さようなら。
さようなら。
さようなら。